港区議会発行、港区議会だより、令和8年4月、第250号、声の区議会だより、第185号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、会議日程。2番、定例会臨時会の概要。3番、令和8年度予算特別委員会の概要。4番、令和8年度各会計予算の概要。5番、代表及び一般質問。6番、常任委員会と特別委員会の活動記録。7番、議案等の審議結果。8番、継続審査とした案件。9番、皆さんから提出された請願。10番、お見舞い。11番、米軍ヘリポート基地に関する要請行動。12番、港区議会情報安全対策基本方針を策定しました。13番、お知らせ。14番、後書き。以上の順にご案内してまいります。なお、この声の区議会だよりはご返却の必要はありません。お手元においてご活用ください。声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話03-3578-2920番までどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。会議日程です。令和7年第2回臨時会。合否、会議名、内容の順にお伝えします。12月25日、議会運営委員会本会議。会期決定、諸報告、議案付託。総務常任委員会、議案の審査、委員長報告。保健福祉常任委員会、区民文教常任委員会、報告事項。議会運営委員会本会議、議案の議決。令和8年第1回定例会。2月18日、議会運営委員会本会議。会期決定、決議、諸報告、区長所信表明。2月19日、本会議。代表、一般質問、4人。2月20日、本会議、議会運営委員会。代表、一般質問、11人、議案等付託、予算特別委員会の設置。2月25日、4常任委員会、議案等の審査。2月27日、総務常任委員会、保健福祉常任委員会、請願等の審査。3月3日から6日、9日から12日、予算特別委員会、予算4案の審査。3月13日、議会運営委員会、本会議、追加議案付託。3月16日、予算特別委員会、修正案1案、予算4案の審査。3月17日、4常任委員会、6特別委員会、議案等の審査、委員長報告、中間報告。3月18日、議会運営委員会、本会議、議案等の議決。以上です。会議日程でした。定例会臨時会の概要です。令和7年第2回臨時会、議案等の審議。補正予算1件を原案通り可決しました。詳しくは7番議案等の審議結果でお伝えしています。また、墨字版2面には、議案一覧の二次元コードが掲載されています。令和8年第1回定例会、決議、港区議会議長不信任決議が否決されました。墨字版2面には、決議の二次元コードが掲載されています。区長所信表明、区長から所信表明がされました。墨字版2面には、動画配信の二次元コードが掲載されています。代表一般質問。区長、教育長、選挙管理委員会、 委員長及び議長に対して計15名の議員から代表一般質問が行われました。詳しくは5番代表及び一般質問でお伝えしています。また、墨字版2面には動画配信の二次元コードが掲載されています。議案等の審議、条例制定改正、補正予算など31件を原案通り可決承認、1件を継続審査とし、予算4案を原案通り可決しました。その他、人事案件は監査委員の選任に同意し、人権擁護委員候補者の推薦について可決しました。詳しくは7番議案等の審議結果でお伝えしています。また、墨字版2面には議案一覧の二次元コードが掲載されています。請願1件を採択、12件を継続審査、1件を取り下げとしました。詳しくは9番皆さんから提出された請願でお伝えしています。また、墨字版2面には、請願一覧の二次元コードが掲載されています。定例会、臨時会の概要でした。令和8年度予算特別委員会の概要です。全議員32名で構成。委員長、池田浩二、副委員長、石渡幸子、豊島邦弘。一般会計予算の1案に対し、自民党議員団の西間委員、他7名から修正案。一般会計歳入歳出、8億7620万9000円減が提出され、賛成少数で否決された。予算4案、1、一般会計、2、国民健康保険事業会計、3、後期高齢者医療会計、4、介護保険会計は賛成多数で可決された。墨字版2面には動画配信の二次元コードが掲載されています。令和8年度予算特別委員会の概要でした。令和8年度各会計予算の概要です。会計別、当初予算額、対前年度当初予算増減率の順にお伝えします。一般会計、2143億円 4.9%、国民健康保険事業会計、255億446万3000円 1.1%、後期高齢者医療会計、82億7208万5000円 14.5%、介護保険会計200億738万1000円 3.9%、合計2680億8392万9000円 4.7%、以上です。一般会計歳入予算額2143億円、内訳は特別区税1119億4904万8000円 52.2%、地方消費税交付金182億6465万8000円 8.5%、特別区交付金15億1000円 0.7%、使用料及び手数料113億6061万3000円 5.3%、国庫支出金310億1809万8000円 14.5%、都支出金176億4888万6000円 8.2%、その他225億5869万6000円 10.5%。 一般会計歳出目的別予算額2143億円、内訳は、議会費7億2970万2000円 0.3%、総務費393億7127万6000円 18.4%、環境清掃費 95億1748万3000円、4.4%。民生費、799億3311万円、37.3%。衛生費、92億8619万4000円、4.3%。産業経済費、43億8954万1000円、2.0%。土木費、312億3705万8000円、14.6%。教育費、285億2323万6000円、13.3%。交際費、1000円、0.0%。その他、113億1239万9000円、5.3%。令和8年度予算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、一般会計予算案は政策形成プロセスを無視している。区民に対する無責任な姿勢を示し続ける区長に対して、議会としての責任を果たすため、一般会計予算案に反対する。修正案、及びその他3案については賛成する。港未来会議、自民党議員団の修正案には反対。令和8年度予算案は、少子化対策のさらなる強化、子育て、教育施策の充実、高齢者福祉や障害者支援、防災対策推進等、幅広い施策が盛り込まれた予算であると高く評価し賛成する。港区保守系議員団、令和8年度予算審議において、各会派による議論を踏まえつつも、現時点で修正の必要はないと判断し、修正案に反対する。区民生活を支え、将来に向けた施策を着実に進めるため、予算4案の原案に賛成する。公明党議員団、一般会計予算修正案は、仮称、分庁舎借上契約の議決を蒸し返すもので反対する。予算原案4案は、総合支所制度の課題に迅速に対応するもので、予算審議での我が会派の提案等を十分反映されるよう要望し、賛成する。立憲民主党議員団、長引く円安や物価高騰、原油の値上がり等で、区民生活はますます厳しくなる。今後も区民に寄り添った施策の充実に努めてほしい。令和8年度一般会計予算をはじめとする予算4案に賛成し、修正案に反対する。共産党議員団、修正案には反対。区民が主人公の区政運営を期待し、福祉の増進に向かい、豊かな財源を独自性を持って政策実現することを求め、議案第24号は賛成。議案第25から27号は、低所得の方や高齢者の負担増があり、反対する。港区令和新選組、今後も物価高騰が続く見通しの中で、区民に対して継続的に支援していくことが必要。本委員会での質疑が今後の予算編成に反映されることを要望し、令和8年度予算4案はいずれも賛成する。予算修正1案は反対。都民ファーストの会、少子化対策や子育て支援の充実など、本予算案は総合的に評価。一人親家庭支援などにも期待し、修正案には反対。区長提案の予算に賛成。小倉理恵子、区民生活に必要な施策が含まれることは理解しつつも、区政運営の方向性、政策の持続可能性、行政運営の構造、公平性といった観点から総合的に判断し、予算案及び修正案、いずれも賛成はできない。特別会計3案は賛成。以上、令和8年度各会計予算の概要でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えします。2月19、20日に、代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。 詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。国の方向性と区の責任について。質問、自治体間の二拠点居住や地域間留学について。答弁、豊かな経験の機会を認めていくよう、学校を指導していきます。質問、国際都市港区における安全保障と国、東京都との連携について。答弁、東京都が関係機関と合同で行う訓練への参加など充実を図ります。質問、すべての世代の社会保障や子育て支援、外国人政策について。答弁、新たに設置する組織のもと、当事者の声を大切にし、少子化対策の検討を進めていきます。質問、憲法改正と区長の政治家としての説明責任について。答弁、市長の立場で最高法規に対する個人的な意見を控えるべきです。質問、将来に向けた持続可能な区役所への改革において、区民、町会自治会、職員、議会と分断を生んでいる状況の認識について。答弁、本状況について、分断ではなく、情報の伝わり方に差が生じているという認識です。今後、丁寧な説明を行い、理解の促進と不安の解消に努めます。質問、防災、災害時の対応や体制について。答弁、防災面では、各地区総合支所には、業務継続計画に基づき、災害発生直後に必要とされる職員数を、本庁舎からの応援職員を前提とせず、総合支所の職員を確保し、適切対応できる職員体制を維持し、港区業務継続計画に基づき、持続可能な区役所への改革を進めます。質問、不動産、賃貸借契約について。答弁、分庁舎の賃借については、組織や業務の見直しや、執務環境の整備も一体で進める必要があり、改革しなければ職員の負担増や区民サービスの質や安定性に影響を及ぼしかねません。また、情報提供時期は受け止められた方に差が生じている状況を真摯に受け止め、今後は説明と情報共有を丁寧に行います。質問、私立幼稚園連合会に対しての区長の不誠実な対応について。答弁、ご意見等に対しては、見解の相違がありますが、面会した際に、私から直接回答をお伝えし、令和8年度に向けた区立幼稚園の事業拡大については、幼稚園の新規設置等を審議する、公私立幼稚園調整審議会に諮問すべき事項ではないと考えています。質問、米軍ヘリポート基地撤去要請行動について。答弁、要請行動は区と区議会が一体となって要請をすることで、区民の安全で安心な生活環境を守るという姿勢をより強く示すことができるものと考え、近隣住民が米軍ヘリコプターの騒音に悩まされ、事故発生の不安を抱えていることを継続して訴えていきます。質問、羽田空港新飛行経路のアンケートについて。答弁、区に寄せられた苦情やご意見は、令和4年度以降増えてはいませんが、リーフレットを区内全個配布し、新飛行経路の固定化回避にかかる国の検討状況を公開し、皆様の声をお聞きし、内容を精査して区ができることを検討します。質問、女性管理職 50% を目指す区長公約は、あと3年では実現不可能。組織マネジメント的にも現実的な目標に置き換えるべきです。答弁、今後も様々な取り組みを充実させ、女性管理職割合 50% の実現を目指します。質問、誰でも子ども園構想の構想、全体像の必要性について。答弁、0から2歳児クラスまで すべての子供の良質な生育環境を整備し、すべての子育て家庭への支援のため、誰でも通園制度を実施します。質問、障害者、医療的ケア児の支援について、答弁、全庁を挙げて、重度障害者の居場所確保に努めます。質問、特別養護老人ホームについて、答弁、高齢者増を見据え、介護ニーズ等の調査結果を次期地域保健福祉計画等に反映します。用地取得難に対し、柔軟な手法を検討しながら、条件の整ったものから順次、施設整備に着手します。質問、港ビジョンについて、答弁、令和9年度から新たな総合計画、港ビジョンを開始します。複雑な計画体系を統合・整理し、府政の最上位計画として一貫した行政運営を進めます。質問、総合支所再編を踏まえた区長の組織マネジメントの資質及び在り方について。答弁、区民や職員、議会の声を丁寧に聞き、確立された意思決定プロセスに基づき、組織再編を進めています。情報の公表時期は不安の声に寄り添い、より丁寧な情報共有と説明に努めます。質問、本庁人材集約、及び箱物活用の整理と、人材戦略本部、及び戦略研修センター設置について。答弁、人材戦略を行政経営の重要基盤と捉え、職員の人材育成や確保方針、働きやすい職場づくりに関する計画を策定し、今後は持続可能な区役所の実現に向け、これらの計画に基づく戦略的、計画的な人事施策を進めます。また、区役所内大学校の設置や採用動画による人材確保、柔軟な配置や多面的評価などの取り組みを進める中で、基本方針や人事戦略を効果的に進めるための体制を研究します。質問、港区における高齢者施策の推進と安全性の担保について。答弁、単身世帯の増加や孤立など、多様化、複雑化する福祉課題に対し、時期計画で重点施策を明示します。熱中症対策等で医師会と連携を深めるほか、組織改革によりケースワーカーを本庁へ集約する予定です。各地区の窓口の利便性に配慮しつつ、高い専門性を発揮できる体制を整え、関係機関と緊密に連携した福祉サービスを提供します。質問、港区子ども真ん中宣言が掲げる児童虐待根絶に向けた包括的施策の実行化と、児童相談所設置自治体にふさわしい社会的養護体制の構築について。答弁、児童虐待根絶を目指し、親子関係の修復支援や医療的ケアが必要な児童の病床確保、自立時の経済支援を強化します。東京都や民間法人と連携し、施設誘致や社会的養護自立支援拠点事業の活用を検討し、切れ目ない支援体制を構築します。質問、重要事項の決定期間、行政文書の調整及び保存について。答弁、重要施策は、庁議等の会議体で組織的に審議し、規定に基づき適切に意思決定を行います。質問、世界に開けたオープン区役所とパブリックコメントについて。答弁、DX 推進で事務を効率化し、総合支所の相談・訪問機能を強化します。現場の声を受け、窓口の利便性は維持しつつ、本庁とのオンライン連携や専門性の向上を図ることで、より質の高い区民サービスを提供していきます。また、今回の改革は内部体制の見直しが主であるため、パブリックコメントは実施しません。質問、子どもの地域医療との連携について。答弁、保護者の不安軽減に向け、 オンライン相談体制の整備を検討しています。医師会と協力医療機関の確保や診療連携を協議するとともに、相談システムの導入に向け情報収集を進めます。質問、まちづくり環境等放置看板対策について。答弁、定期パトロールや撤去指導を継続していますが、再設置が続く現状があります。改善が見られない場合は、道路法や条例に基づき、放置看板の除却など適切に対応します。質問、港区ペイについて。答弁、東京都のポイント連携には多額の回収・維持費を要するため、費用対効果や東京都のサービス拡充状況を注視し、連携の可能性を引き続き慎重に検討・情報収集します。質問、小学校中学年における教科担任制について。答弁、中学年での教科担任制の施行では、教員の負担軽減や児童理解の進化、専門性の向上といった効果を確認し、指導経験の偏りなどの課題も踏まえ、令和8年度は指導校を4校に増やし、効果と課題を検証し、拡大を検討します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、みなとみらい会議の質問です。区役所改革について。質問、従来の司書制で弊害だと言われていた司書へのケースワーカー分散は、区役所改革でどう改善されるのですか。答弁、5箇所に分散した体制では、スキルやノウハウの継承に課題がありました。本庁に集約して専門性を高めて、福祉サービスの質を向上させます。条例について、質問、役目を終えた条例が残っていることの意義は廃止すべきではないですか。答弁、条例の廃止の是非を慎重に検討していきます。質問、罰則の種類や金額なども時代に合わせ見直すべきではないですか。答弁、必要に応じて適切に見直していきます。区の職員について、質問、会計年度職員の病気休暇について改善を。答弁、各種休暇制度含め、さらなる処遇改善に取り組みます。債権管理について、質問、国民健康保険の滞納整理の手法について、例えば、居住実態のない人の住所調査を徹底したり、収入がない人にも申告とそれに伴う国保の減免手続きの推奨を徹底することで効果的に進めるべきではないですか。答弁、効率的に財産調査や居住実態調査を進めていきます。指定管理者制度について、質問、使用許可権限付与などより柔軟な制度にすべきでは。答弁、制度設計の見直しと運用改善を図り、管理者が主体的に判断できる仕組みを検討します。防災について、質問、飯倉公園に防災井戸を設置してはどうですか。答弁、地域と活用方法について意見交換を行い、検討を進めます。質問、民地の井戸の活用について。答弁、共助につながるよう、地域で相互に有効活用する方策を検討します。港区ペイについて、質問、運営主体が持続可能な経営支援が必要ではないですか。答弁、事務員増強など港区商店街振興組合連合会の安定運営に必要な支援を行います。また、利用者の利便性向上に努めます。質問、活用状況を分析し、今後に生かすべきです。答弁、利用者の消費動向を分析し、売上拡大や利便性の向上に役立てます。子育て支援に関する所得制限の考え方について、質問、前年を基準に所得や扶養の有無を判断することで、今支援が必要な人、特に一人親が支援を受けられないことにつき、 区はどう考えますか？答弁、目的に応じた所得制限を設ける必要はありますが、子育て家庭の実態や社会情勢を踏まえ、効果的な子育て支援に取り組みます。奨学金について、質問、給付型奨学金の所得要件の見直しを、答弁、港区にふさわしい所得制限について検討します。ふるさと納税制度について、質問、区独自の特設サイトを活用し、ポータルサイト運営事業者への事務手数料支払いの削減を、答弁、区独自の特設サイトを改修し、事務手数料の削減を図ります。介護事業者と従事者の支援を、質問、負担軽減につながる区独自の支援策を、答弁、支援策の強化を検討します。介護する側の家族の支援を、質問、一時的な同居や遠距離介護を行う区民の支援を、答弁、効果的な支援策を検討します。高齢者配食サービスの普及を、質問、制度の周知を、答弁、シニア食堂でのリーフレットの配布等を進めます。公衆トイレの早期洋式化を。質問、和式のみのトイレの洋式化を。答弁、地域と相談し進めます。ゴミ減量の取り組みを。質問、食べ残しの持ち帰りや簡易包装の推奨を。答弁、東京都との連携も視野にゴミ減量に努めます。赤坂のサウナ事故を受けた区の再発防止策について、質問、再発防止や安全対策の強化を、答弁、非常用ブザーの設置義務など条例改正を含め検討します。飼い主亡き後のペットについて、質問、講演会など啓発の取り組みを、答弁、保護譲渡支援事業に加え、預け先を決めておくことを啓発します。区役所の開庁時間の見直しを、質問、職員の負担増にならないよう配慮しつつ、来庁需要を踏まえ、休日も開庁する等の見直しを、答弁、便利で利用しやすいサービスについて、職員の働き方の視点も含めて検討します。以上、みなとみらい会議の質問でした。続いて、港区保守系議員団の質問です。水辺を向いた街づくりについて。質問、組織改正を行うだけではなく、東京都に対し、臨海区の港湾行政窓口となる担当部署の新設を求めてはいかがですか。答弁、区の窓口となる部署の設置を含め、東京都へ連携強化を働きかけます。質問、水辺を向いた街づくりの長期計画を策定するにあたり、最初に区があるべき理想の未来像を区が描くことを優先すべきと考えますが、今後の展開を伺います。答弁、区民の意見や思いを聞き取り、今後もあらゆる機会を捉えて区民と共に目指す姿を描きます。未来を見据えた教育について、質問、AI の急速な進化により、義務教育のあり方について伺います。答弁、子どもたちが生涯にわたって主体的に学び続け、自らの人生を舵取りすることができるよう、義務教育の一層の充実に取り組みます。質問、教育無償化が技能人材の不足等を生じさせるのではないですか。答弁、技能や専門的知識を有する人材の育成についても重要なものと認識しています。質問、マイスター制度のような教育制度はどのような示唆がありますか？答弁、学歴や学力に偏ることなく多様な職業との接点を創出することで子どもたちが希望する進路を歩むことができるよう支援します。質問、朝鮮学校の補助金について廃止の確認を伺います。答弁、現行の制度は廃止とします。米軍ヘリポート基地に関する撤去要請行動について、 質問、全会派一致を原則とする要請行動であったという認識ですか。答弁、幹事長懇談会にて全会派に了承を得たものと認識し、要請行動を行いました。質問、東京都が米軍ヘリポートを防災訓練で使うことについて伺います。答弁、基地の恒久化につながることを懸念しつつ、現状においては災害時における緊急事態に対応するものです。質問、議長が議会を代表して米軍撤去要請行動を行うことがどのような意味を持つと考えるか伺います。答弁、議長として地域住民のために実施したものと理解しています。災害時のエレベーター閉じ込め対策について。質問、区主催で保守事業者や管理会社などの意見交換の場を設けていただけないですか。答弁、港区は高層の共同住宅やビルが集積しており、中間人口も多い特性があります。災害時には、同時多発的、かつ広域的に被害が発生し、救出の長時間化が見込まれます。同様の課題がある近隣都心区や東京都とも連携した広域的な検討が不可欠。近隣自治体に働きかけ、共に関係機関を巻き込んだ実効的な対策につながるよう、意見交換の場の実現に向けて取り組みます。将来に向けた持続可能な区役所への改革について。質問、現在の総合支所制度について、改革を行わず、現行の仕組みを維持した場合、どのような将来リスクが生じ得ると想定していますか。答弁、今よりもさらに職員一人一人の不安や負担が増大し、疲弊を招くことが想定され、結果として、区政運営の根幹である区民からの信頼が揺らぐ事態につながりかねません。ふるさと納税について、質問、ふるさと納税制度の中で、区の歴史的価値の高い施設や老舗事業者と連携した体験型返礼品についての区の考えを伺います。答弁、多くの老舗事業者の方に、区の体験型返礼品に関わっていただくよう、老舗の魅力にあふれた体験型返礼品の創出に取り組みます。幼児教育について、質問、幼児教育に保護者が関わる意義と、今後、区立幼稚園において保護者の一日先生体験の取り組みの拡大についての考えを伺います。答弁、現在3園で実施している幼稚園での状況を踏まえ、実施拡大に向け検討します。以上、港区保守系議員団の質問でした。代わって、公明党議員団の質問です。関係人口について、質問、地域活性のため、港区地域サポーターとも言うべき、港区版の関係人口創出の施策を進めるべきです。答弁、全国各地域とも連携しながら、定着する仕組みを検討していきます。熱中症対策としての給水スポットについて、質問、設置場所の拡充と利便性の向上に取り組むべきです。答弁、全区有施設のクーリングシェルターにウォーターサーバーを設置し、アプリ活用なども検討します。屋内遊び場の拡充について、質問、猛暑を見据えた安全な未就学児の屋内遊び場の拡充に今後どのように取り組まれますか。答弁、様々な手法を検討し積極的に取り組みます。強度行動障害者支援について。質問、強度行動障害者支援を一層充実させることについて伺います。答弁、令和11年度に整備する仮称南麻布3丁目グループホームでは、併設する短期入所も含め、強度行動障害のある方を受け入れます。引き続き支援環境を整備していきます。障害者就労促進の取り組みについて。質問、産業地域振興支援部と 保健福祉支援部が連携し、企業の障害者雇用を後押しする体制を強化すべきです。答弁、障害者福祉課が実施する障害者雇用促進セミナーを、事業者に身近な産業振興センターで開催するなど、区内事業者の障害者雇用の促進につなげます。港区ペイ、利用可能店舗拡大を。質問、特にスーパーについて、区としてより積極的に働きかけるべきです。答弁、現在も複数の店舗で導入に向けた手続きや検討を進めています。特別用途食品について。質問、災害時を見据えて、要配慮者への備蓄等の周知と管理体制整備を。答弁、事業者や施設管理者向けセミナーや講習会などで周知に取り組みます。有栖川の宮記念公園の池の水質改善について。質問、天然鉱物の凝集剤、ルミライトを活用し、低泥の長期的観測を。答弁、青子発生状況等注視しながら、適切な散布頻度や量等決定します。不登校、児童生徒への体験活動について。質問、メタバースなど活用し充実を。答弁、仮想空間上でのオンライン社会科見学の実施などを検討します。台場の交通インフラについて。質問、観光客の増加等、実態需要を予測し、増便計画を立てるべきです。答弁、必要な対策を検討します。頼れる育児の強化について。質問、困った時に頼れるような周知強化と、未利用者の調査をすべきです。答弁、わかりやすい周知とアンケート調査を行います。育児教育の拡充について。質問、育児を始める段階からの学びについて拡充すべきです。答弁、広く気軽に参加できる子育てセミナーを開催していきます。子供の変化に早く気づく取り組みについて。質問、長期休み対策も含めたスクールコンケアの運用構築をすべきです。答弁、学校、関係機関の連携体制についての協議を行っていきます。以上、公明党議員団の質問でした。今度は立憲民主党議員団の質問です。二十歳の集いについて。質問、経済的な事情で晴れ着を着ることができない区民への支援を。答弁、区内企業等との連携も視野に入れて支援方法を検討していきます。持続可能な区役所改革について。質問、賃借だけではなく、分庁舎の区有地も含めた検討を。答弁、財政負担の軽減と安定的な区政運営のため、区有施設の活用可能性について検討を進めます。質問、職員の専門性と人材育成を。答弁、ケースワーク業務、橋梁や公園整備など、高度な専門性を要する業務について集約し、本庁各部が担います。職員の専門性と人材育成を図ります。質問、地域防災のあり方について、災害に備えて、町会、自治会、防災協議会と行政の役割分担を整理していく必要があります。答弁、避難所開設や運営支援、被害状況の把握、情報発信及び物資供給など、公助として果たす事項を整理し、地域と共有します。港区奨学資金について。質問、貸付型奨学金は、今年度から所得制限がなくなりましたが、貸付額と返済期間の見直しを。答弁、適切な貸付額や返済期間について検討していきます。港区ペイについて。質問、 港区ペイの利用で商店街を活性化させ、リピーターを増やすためにクーポンの活用を。答弁、日常的な決済手段として定着するよう取り組んでいきます。以上、立憲民主党議員団の質問でした。次は共産党議員団の質問です。麻布米軍ヘリ基地撤去について。質問、夜間、早朝の飛行の情報提供は、飛来日時、待機時間だけでなく、ヘリの機種、所属部隊等、詳細を報告するよう防衛省に求めること。答弁、必要に応じ、詳細についても米軍側に確認するよう国に求めます。質問、5分以上待機する際は、エンジンを切ることを徹底するように、米軍に要請するよう、防衛省に繰り返し要請すること。答弁、今後も徹底について、国からも米軍側に伝えるよう求めていきます。羽田新飛行ルートについて、質問、海から入って出る従来のルートに戻すことを国に求めること。答弁、新飛行経路の固定化回避の早期実現を引き続き求めていきます。区役所改革について、質問、パブリックコメントを呼びかけ、区民の納得がいかないまま進めないこと。答弁、取り組み内容を周知し、区民の声などを活用して意見を聞き、必要に応じて改善につなげながら進めていきます。シルバーパスについて、質問、ゆりかもめに乗れるよう、区長名で東京都に要請すること。答弁、区長として適切なタイミングで東京都に要請していきます。学校給食無償化について、質問、公立小中学校は国が支給することになりました。私立学校に通う家庭にも学校給食相当分を支給を。答弁、私立学校の給食費については国の責任において無償化を実施するよう特別区長会を通じて国に求めていきます。以上、共産党議員団の質問でした。続いて、港区令和新選組の質問です。工事脳機能障害支援について、質問、本区での拠点づくりを含めて、どのように工事脳機能障害施策を進めていきますか。答弁、次期港区障害者計画の中で、具体的な支援策を検討するとともに、障害保健福祉センターを工事脳機能障害支援の拠点に、医療機関などと連携を強化していきます。障害者の就労支援について、質問、就労選択支援の導入や工事脳機能障害者支援法を受けて、今後の取り組みを伺います。答弁、工事脳機能障害をはじめ、業務が限定される障害者が就労できるよう、職場開拓支援員を新たに配置し、個別性の高い就労支援に取り組みます。以上、港区令和新選組の質問でした。代わって、都民ファーストの会の質問です。学童クラブ職員にも、宿舎借り上げを。質問、宿舎借り上げ支援の検討を。答弁、実施に向けた検討を進めます。公園利用者の利便性向上について。質問、カフェの設置、レジャーシートのレンタルサービスに取り組むべきです。答弁、指定管理者と連携し、サービスの充実に努めるとともに、実現に向けて取り組んでいきます。訪問サービス関係の自転車駐輪の区の配慮について。質問、業務中の自転車が撤去対象になってしまうとサービスに影響があります。撤去判断時の配慮や柔軟な運用見直しを。答弁、総合的な対策を検討していきます。区立中学校の制服について。質問、無償化の検討状況について。答弁、多角的な視点で検討しています。以上、都民ファーストの会の質問でした。今度は 小倉理恵子の質問です。事務総量管理と組織持続性の確保について。質問、事務事業評価の対象に上がらないスクラップ可能な事業があります。これまでスクラップが進まなかった理由は、上役が廃止可能な事業の洗い出しを指示してこなかったからです。区長が改めて洗い出しを指示することで、不要、統合可能、需要が少ないといった事業が、これまで以上に可視化され、さらなる財源の確保へとつながります。事務事業評価の目的を見直し、再設計することについてどう考えますか？答弁、現時点では現行制度を基本として運用しつつ、必要な改善を重ねることで、さらに実効性の高い仕組みとなるよう取り組んでいきます。以上、小倉理恵子の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。